次は、水害から身を守るため、事前の確認と備えを。水害から命を守るには、避難方法を確認し、適切なタイミングで避難ができるよう備えることが大切です。また、避難が遅れた時の避難方法を、高い建物へ垂直避難等も確認し、状況に応じた行動が取れるように準備しましょう。問い合わせ、指定があるもの以外は、危機管理課防災事業係。電話、区役所内線418。まず、チャート図が掲載されています。スタート。浸水の恐れがない地域に自宅がありますか？自宅の浸水想定をハザードマップで確認。QR コードが掲載されています。イエスの場合、自宅に留まりましょう。荒川が氾濫した場合でも、避難場所への避難は不要です。チェック、備蓄。日頃から自宅に留まる場合に備え、7日間以上過ごせる量の備蓄をしましょう。西日暮里、3丁目、4丁目の一部地域では、土砂災害が発生する可能性があります。荒川区土砂災害ハザードマップ等で避難の流れを確認しましょう。脳の場合、浸水の恐れがない地域に親戚、知人がいますか？イエスの場合、親戚、知人宅等に避難しましょう。浸水の恐れがない地域へ避難する広域避難が有効です。大型台風等で交通機関に影響が出る前に行動しましょう。すぐに避難ができるよう、非常用持ち出し袋を準備しましょう。脳の場合、チェック、浸水。自宅、居住する建物に浸水の恐れがない階層がありますか？イエスの場合、自宅に留まりましょう。荒川が氾濫した場合でも、避難場所への避難は不要です。脳の場合、自分または一緒に避難する方は、避難に時間がかかりますか？高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児等。イエスの場合、チェック、警戒レベル。警戒レベル3、高齢者等避難。発令後、避難しましょう。チェック、避難。区が開設する避難場所に避難しましょう。脳の場合、チェック、警戒レベル。警戒レベル4、避難指示。発令後、避難しましょう。チェック、避難。区が開設する避難場所に避難しましょう。次に、チェック。警戒レベルと区の対応を確認しましょう。警戒レベル1、早期注意情報を。台風接近等の注意喚起。警戒レベル2、大雨注意報等を。広域避難や在宅避難の呼びかけ。避難場所の開設。警戒レベル3、高齢者等避難。避難情報の発令。警戒レベル4、避難指示。警戒レベル5、緊急安全確保。警戒レベル5、緊急安全確保は、すでに災害が発生、切迫しており、命が危険な状態です。至急、高い建物の3階以上に避難すると、命を守るために安全を確保する行動をとりましょう。次に、チェック。浸水想定を確認しましょう。自宅で予想される浸水の深さと、浸水の恐れがない階層を、0.1 メートルから0.5メートル未満、0.5 メートルから3メートル未満、2階以上、3メートルから5メートル未満、3階以上、5メートル以上、4階以上。次に、チェック。避難場所を確認しましょう。避難場所は次の表の通りです。 近隣の避難場所を確認しましょう。表があります。地区、施設名、高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児の方の避難を優先する施設は、優先施設と申し上げます。南千住、第六随行小学校、随行小学校、石浜ふれあい館、優先施設、第二随行小学校、南千住ふれあい館、優先施設、都立荒川工科高等学校、南千住 6-42-1、 南千住駅前ふれあい館、優先施設、第三随行小学校、南千住第二中学校、塩入ふれあい館、優先施設、塩入小学校、塩入東小学校、第三中学校、荒川、第一中学校、第三ハケタ小学校、第二ハケタ小学校、ゆいの森荒川、優先施設、ハケタふれあい館、優先施設、障害学習センター、教育センター、ハケタ小学校、大工ハケタ小学校、第四中学校、荒川山吹ふれあい館、優先施設、町屋、町屋ふれあい館、優先施設、第五中学校、第四ハケタ小学校、第五ハケタ小学校、町屋、大門小学校、原中学校、荒木田ふれあい館、優先施設、第七ハケタ小学校、東ヨグ、第九中学校、赤戸小学校、小具小学校、男女平等推進センター、優先施設、東ヨグ本町通りふれあい館、優先施設、西ヨグ、小具宮前小学校、小具ふれあい館、優先施設、小具八幡中学校、第七中学校、小具西小学校、小具第六小学校、西ヨグふれあい館、優先施設、東日暮里、東日暮里ふれあい館、優先施設、第三日暮里小学校、夕焼け小焼けふれあい館、優先施設、第二日暮里小学校、都立竹野台高等学校、東日暮里 5-14-1、日暮らしふれあい館、優先施設、日暮里サニーホール、西日暮里、日暮らし小学校、諏訪台中学校、諏訪台広場館、優先施設、西日暮里ふれあい館、優先施設、第六日暮里小学校。なお、第一日暮里小学校は、水害時の避難場所として指定していません。次に、東京マイタイムラインで避難計画を作成しよう。東京マイタイムラインは、災害発生までの避難行動を時系列に沿って記入することで、自身や家族の避難計画を作ることができるツールです。作成例等は荒川区ホームページで確認できます。配布場所、区役所3階危機管理課、各区民事務所、東京都ホームページからもダウンロードできます。ホームページアドレス、https://www.bosai.metro.tokyo.lg.jp/mytimeline。 次に、水害時のペットの避難。問い合わせは、生活衛生課管理係。電話、区役所内線422。ペットと避難場所に避難する場合は、水や餌、ケージ等を持参し、避難場所では、動物アレルギーのある方等、周囲の方に配慮しましょう。 また、事前に浸水しない地域へのペットの避難も検討しましょう。なお、避難できるペットの種類、スペースには制限があります。次に、災害時地域貢献建築物登録へご協力を。災害時に近隣住民が一時的に避難できる場所として、登録可能な建物を募集しています。登録後、防災資機材等の購入費を助成します。対象を、新耐震基準、昭和56年6月1日施行を満たす5階建て以上かつ延べ床面積1000平方メートル以上の建築物、助成対象を割合、防災資機材等の購入費用の2分の1、上限50万円、問い合わせ、認定については、都市計画課、都市計画担当、電話、区役所内線2813、助成については、危機管理課、防災事業係、電話、区役所内線417。次に、チェック、備蓄をしましょう。自宅に留まる場合に備え、7日間以上過ごせる量の備蓄をしましょう。日常備蓄、ローリングストック法が効果的です。飲料水、大人1人、1日あたり3リットル。食料、大人1人、1日あたり3食分。携帯トイレ、大人1人、1日あたり5回分。生活用品、懐中電灯、カセットコンロ、ライター、ラジオ、モバイルバッテリー、乾電池、ビニール袋、ティッシュ、歯磨きセット、生理用品等。次に、防災気象情報の運用が新しくなります。5月29日金曜から、大雨や台風で災害の恐れがある場合に、気象庁から発表される防災気象情報の運用が新しくなります。よりわかりやすく、早めの行動につなげるため、次の通り変更されます。詳細は本誌に掲載されています QR コードをご覧ください。主な変更点、名称が変更されます。情報名称にレベルの数字をつけ、よりわかりやすい名称に改善されます。大雨警報を、土砂災害や、土砂災害警戒情報等が土砂災害に特化した情報に統合される等を、似たような情報を統合し、直感的に伝わる名前に整理されます。避難する目安が明確になります。どのレベルで避難を考えればいいのか、判断の目安がより明確になり、早めの行動につながります。なお、避難指示は防災気象情報をもとに、区が発表します。警戒レベル、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の順で申し上げます。1、いずれも早期注意情報。2、氾濫注意報、大雨注意報、土砂災害注意報、高潮注意報。3、氾濫警報、大雨警報、土砂災害警報、高潮警報。4、氾濫危険警報、大雨危険警報、土砂災害危険警報、高潮危険警報。5、氾濫特別警報、大雨特別警報、土砂災害特別警報、高潮特別警報。次に、情報収集の方法を確認しよう。荒川区 X、Facebook、メールマガジン、LINE 公式アカウント。テレビ。災害時にテレビリモコンの D ボタンを押すと、データ放送で区が発信する避難情報や避難場所の解説情報等を確認できます。また、ケーブルテレビ、11チャンネルでは、テロップ表示で区からの情報を配信します。 防災行政無線や安全安心パトロールカーによる音声放送を、水害時に避難情報や避難場所の解説情報等を発信します。問い合わせは、危機管理課防災管理係。電話、区役所内線497。荒川区防災アプリ。防災行政無線で放送された緊急情報を、文字、音声で受信できるほか、避難場所の解説、混雑状況を確認できます。アプリは本紙に掲載されています QR コードからダウンロードできます。iOS 用、Android 用、QR コードが掲載されています。アプリをリニューアルしました。災害リスクを表示。自宅の浸水深や地震に関する地域の危険度等を文字や音声で確認できます。お知らせ機能の強化。新着情報表示やプッシュ通知機能の読み上げを行い、より確実な情報配信を行います。次に、止水板設置費用を助成します。台風や局地的大雨等の浸水被害から住宅等を守るために、止水板を設置する費用の一部を助成します。申請方法等の詳細はお問い合わせください。対象を、マンションの管理組合、住宅、店舗、事業所の所有者、または賃借人。なお、令和7年5月以降に建築された住宅等の管理組合、所有者、賃借人を除きます。助成対象を、止水板を設置するための工事費、工事を伴わずに設置できる止水板の購入費、助成率、工事費、購入費の1/2、上限額150万円。荒川区分譲マンションへの防災対策工事支援制度の助成を受ける場合は、工事費、購入費の1/3、上限額150万円。問い合わせは、土木管理課管理係。電話、区役所内線2711。